でも5月誕生日だということで、すでに録音開始してますけども、なんか今日は、おしゃれなカフェ系で録音してるんですけども、今日ね、祝日の夜なのにお客さんが結構、ね、いっぱいいっぱい来て、ね、割となんかちょっと騒がしい雰囲気の中で声が聞く、あんまり僕のでかい、でかい声で喋る方の下品なおじさんになってしまう。あんまり大きな声で喋れないんですけど、頑張って聞いていただくということですね。で今は、ライティングですね。文章を書くことで、どう稼ぐことができるか、お金にすること、どうしたらお金にできるかって話をずっと、今回3回目ですね。12の方法ということで、1から3を1回目で、4から8を2回目にして、今日は9から12、9、10、11、14つですね、紹介して、多分ちょっと短くなりそうなんですけども、4つ紹介していきます。で、一番最初は CCO、 CCO というのですね、チーフコンテンツオフィサーという、もう要はこれ会社とかのコンテンツを管理する人っていうのがあるんですよね。で、大きい会社とかもウェブも結構すごい大規模じゃないですか。
そうですね、うん、
とかあと物販してるとかとかね、そういうところで、まあ、あのコンテンツの担当者になってなればお金が稼げるよと。でやっぱり、はい、まあ、全体の話になるんだけど、ウェブのコンテンツってやっぱりテキストがメインですよね。動画とかあるんだけど、動画自体の内容は検索エンジンで検索できないじゃないですか。やっぱそのタイトルとかの文字なんですよね、検索が。なんで、まあ、その文章を書く人じゃないとなかなかそういうコンテンツの管理、まあ、書かなくても、ね、管理だけできるというのもあるんですけども、基本的にやっぱり自分である程度その文章に関する知識があったりとか書けないとできないで、まあ、逆に言うと書けるとこういう仕事もできるようになるんですね。まあ、企業のコンテンツ担当としての報酬を得られる。でまあ、事例としては、まあ、あんまりこれ表に出てこないからみんな知らないけど、コンテンツ担当としてもやっぱり大きいサイトだとあるんで、まあ、そういうのになる。で、なり方としては、まあ、まずはね、コンテンツマーケティングとしてる。そういう、まあ、コンテンツでマーケティングをする。なんとなく言うね、記事とかちょっと書き始めたってイメージできると思うんですけど、はい、ああいうのを管理し、記事とかを管理していく。で、僕も今、まあ、外部スタッフとしてそういうのをやってるんで、それの一部をちょっとね、この前にね、お願いしたりしたんですけども、はい、まあ、そういうふうにして、エキスパートになって、要はコンテンツマーケティングというのはコンテンツがちゃんとしてないと誰も来ないよって話なんですよ、サイトに。でそれちゃんとしたコンテンツを作りましょう、ね、作った結果それをコンテンツでマーケティングですね、まあ、物を売るとかサービスを売るとしていきましょう。それをまあやっていくのを、まあ、社内なり外部スタッフでやっていくということで、今向いてる人はやっぱその知識がないとできないですね。まずはだからコンテンツマーケティング文章だけじゃなくてネット全般の知識を持ってやっていく。メリットとしては、まあ、条件によっては高い報酬が得られる、まあ、それ社内でもそうですし、外部スタッフとしても、その報酬が得られると。でデメリットとしては、やっぱりそのライティングだけじゃなくてね、総合的な余分な知識が必要になるので、まあ、そういうの知識を持った上でないとなかなかそういう CCO ですね。まあ、CCO って言っちゃうと、CCO って要は CEO とかは聞いたことでしょ、最高経営最高責任者とかね。まあ、そういう中で、今割とアメリカの会社なんかだと、なんとかかんとかの CCO みたいな肩書きでいろんなことやってる人がいるんで、まあね、そういうのも知識が必要になるということで、まあ、最終的にはね、まあ、それでコンテンツのエキスパートになって起業したりとか、まあ、あとはね、企業内の重要なポジション、さっき言ったみたいに CCO なんとかとか言って出てくるんで、まあ、そういうポジションにつけるのがいいよと。ちょっと毛色が違うんですけども、まあ、ライティングの一つの稼ぐ方法としてそういうところを目指していくっていうね、ネット全体の知識を身につけていくっていうのがあります。次に9番、あ、10番目ですね、セールスレターライター。セールスレターって分かります？
セールスレターって、
まあ、そうセールスレターを書いて稼ぐ人で、まあ、何があるかっていうと、まあ、収益としてはその、まあ、原稿料をもらうということなんですけども、あのメルマガとか、メルマガはなんか読んでる、読んでない
、これ来てます、
来てますよ、来てないけど読んでない、来てるけど読んでないでしょ、
あんまり読んでなかった
ですね、あんまり読まないんですけど、まあ、メルマガはね、今一番ネットでは主流のマーケティング手法なんですね、実はなんでかというと、あの自分からプッシュできる、メールをね、あのホームページ置いといても誰か来てくれるの待ってなきゃいけないんですけど、メルマガ、まあ、読んでない人が多いんだけど、読んでる人は結構読んでるんですよ、なんでまあ お主流なんで、それの文章をかっちり書けるようになると、それはそれで一つの、まあ、専門っていうわけでもないと思うんですけどね、ウェブのライターやりながら、あの、センスセッターも書きますよみたいな人もいるだろうし、あとランディングページっていうのがあるんですけど、ランディングページって何かっていうのは、物を売るがためだけの1ページのプラページとかあるじゃないですか。健康食品とか化粧品とかね、そういうのの、まあ、ページの文章を書くっていうのもあります。でなり方としてはなかなか、あの、実はそれも難しくて、あの、要はだからセールスター書きますよって言っても仕事の裏がすぐ来るわけでもないんで、まあ、一つはその、一番最初に紹介したクラウドソーシングですね、クラウドワークスとかトランサーズとかっていうところでたまにそういう案件があるんで、まあ、それに応募してみるというのもありますし、まあ、あとはね、直でクライアント見つけないとなかなかね、その辺も、まあ、なんとかネット仲間的なものが周りに増えてからちょっと難しいかもしれないです。向いてる人としては、まあ、煽りが多いですよね、そういうメルマガでもらう。ね、あんまり本当のこと書くよりもちょっとなんか持ってね書くみたいなね、まあ、そういうのは得意な人は好きで、僕苦手なんですよ実は。ね、真面目でしょ。
そうですね、
な、今の 0.5 秒ぐらいのチームが何真面目でしょ。
真面目で
しょ。なんでやってない、まあ、すごい得意な人もいるんでね、調子、お調子者の人は、お調子者の人ってあんまり文章書かないんだよね、まあ、たまにでもいるんですよ、お調子者で文章書かない人。
でも上手い人はいますよね。
そうそうそう、だからそういう人は向いてるかなっていう。まあ、メリットとしては、まあ、高い報酬、要は高額商品バンバン売るようなコピーをかければ、報酬も上がってくると。あとはまあスキルを身につけば自分自身もね、行くこともできるようになるので、そういう売りの人ですね。まあ、売り売りの人、向いてる人と売り売り嫌だって人もいるんで、まあ、どっちが得意かみたいな。で、メリットとしてはやっぱり、案件見つけるのはなかなか難しい、仕事を受注するのが難しい、ね、まあ、ルートがね、いろいろできてくればそういうのもありますけど、ですね。で、まあ、高額商品であれば最終的にものすごいいい、例えばね、そのページ自体で月1000万利益が出るようなページもあるので、まあ、そういうところにライティングすると店舗もらっても100万ぐらいもらえるとかね、そういう、あの、いろいろウェーターも多分いると思うんですね。まあ、でも、あの、聞いた範囲でもいると思うので、まあ、そういうところも目指す。まあ、どっちかというとネットでそういう煽って物を書いていくみたいなね、今そういうの流行ってるんですけどね、のもありますよというのがセールスレターです。次は11番目、商品販売。ちょっとこれ抽象的な、要は自分の商品とかね持ってるであれば、それを売るページのコピーを書くということで、まあ、自社あるいは、まあ、依頼主がねいれば、そういうところの商品を紹介して、まあ、直接そこで販売して稼ぐって方法ですね。商品の販売手数料とか、まあ、あとは自分の商品があればね、その販売に。もう一つは最近ね、ちょっと僕らも流行ってる、あの、ネットフリマみたいなところの文章を、まあ、自分で書く。あれも文章でかなり変わるんだよね、売れるかどうかはね。なんで、僕もだから他の人、誰も売れてない商品を僕のところだけで買ってくれたり人もいるんで、まあ、あの、あくまで、なんだ、商売で、でも商売でもちょっと今実は、ね、あるものを売ってるんで、まあ、それも一生懸命ライティングとして書いて売れればそれが利益になるということで、まあ、例えばね、フリマサイトとか、まあ、あとはアマゾン楽天、まあ、これは自分のところで出してる人もいるでしょうし、成り方としては、まあ、まあ、自分のところでの商品なら勝手に作れるし、あとはだから、あの、紹介記事書きますよって営業をするしかないのかな。これも他の仕事のつながりで書くことになることがメインになるとは思うんですね。これ単独だけでなかなか営業をかけてまた誰かしまっちゃうんで、で、まあ、向いてる人はそういう記事の、商品の紹介が得意な人は向いてるかなと思います。レビューとかね、よく書いて書く人がいますから、ね、でポジティブに紹介してくれる。で、物が売れればそれなりに収益が売れるというのがメリットなんです。デメリットは、まあ、実際に仕事を依頼される機会ではなかなかないから、他の中のライティングの仕事をしつつ、まあ、商品の紹介してよみたいな話で、まあ、最終的にはね、ウェブショップ、メジャーなウェブショップの運営ができるようになれば、まあ、収入的にもあれですし、まあ、逆にそういうところができれば他のところにも、ね、営業しやすくなるというのが商品販売で、最後に12番目、アフィリエイト。でこれもまあ商品販売に近いんですけども、アフィリエイトはね、なんとなく一回もやったことない。ないよ、ね、
広告クリックでいくらか入ってくるみたいなのがブログに。
それどうだった？
あんまなかった。
あんまりですね。 でこれもだからで、まあ、あの最初の時に言ったから文章を書くので一番確実にたくさん稼げるのは多分アフィリエイトだと思うんです、
はいはい、
でアフィリエイトもいろいろ種類あってね、なんか、はい、あのほぼ目にするのは怪しいアフィリエイトが多いので、それ怪しいのにまた引っかかる人がいるから悩むのがはびこってくるんだけども、まあ、でもそうでもないものがねいっぱいある化粧品を普通に売ったりとかっていうのもあるんで、まあ、どっちかというと僕はそっちの方を進めるんですけども、で、まあ、ネットの、まあ、広告ですよね、広告をしてあげるっていうのが、でまあ、記事の内容とねつながったような内容の広告をそこに貼っておけば来た人がクリックして売れればその報酬になるっていうのがあるんですけども、まあ、商品紹介で手数料をとして収入を得ると。で事例としてはあのランキングサイトってあるでしょ、ね、あれ全部アフィリエイトですから、ね、ほぼ 99% アフィリエイト、で1位2位3位ってなってるのあれ何の順番かっていうと報酬が高い順ですから、まず間違いなく
そういうランキング、
そうランキング、あれは全部要はあれがアフィリエイトなんだ、別にその人おすすめしてなくてもあの手数料1000円よりも2000円くれるところが1位になるっていう仕組みになってるってことを知ってると、まあ、今後そういうところを見てもね、あーとか言ってみるなる、ね、で一番あのいいのは実はそこに載ってないものだったりすることがほぼ多いから、あれがだから事例なんですね。で、なり方としては、ASP の登録っていう、あの要はそのアフィリエイトの要は、まあ、本当の広告代理店的なところですよね。でそこに登録をして、サイトを作って記事を書いていく、でリンクをクリックしてもらうような記事を書いてもらうのが事例になります。
はい、
で向いてる人は物を、ね、売ったり紹介したりするのが好きな人っていうのは多分向いてるからと思いますね。だからまあこれ誰でもできるんで、またアフィリエイトはね専門で、アフィリエイトの本で読んだね。
3分の1ぐらい。
どれぐらい？どれぐらいで半分？なんとなく難しいでしょ結構。
難しいです。
難しいんで、まあ、これ例えば僕の友達がアフィリエイト専門でその法人でスクールやってる人とかいるんで、まあ、そういうところでそこでね15万ぐらいなんですスクールが。で15万ね稼げると思うんですよねアフィリエイトでね。なので意外とねあの時間持て余してて文章を書くの好きな人がいればそういうのやってみると、これもアフィリエイトなんですね僕が言ってるのはね。でこれを言ってなんかあのどっか貼ったところリンク先にそこのやつを貼っておくと、その15万のうちの何万かが僕の手数料で入ってくるっていうこともできるんだけど、まあでそれをね、まあ、こうやってぶっちゃけで喋っちゃえるぐらい信頼性のある記事を書いていけば、まともなアフィリエイトができるということがあるんで、まあ、そういうのも、ね、やっていくと、
はい、
メリットとしては広告の収入と某翼さんとかの秒速でなんとか稼ぐ方法があるんですけども、あの不可能ではないんですよね、やり方によっては。なんで、まあ、そういうものすごい高額収入を得ることもできるのがこのアフィリエイトのメリットで、今まで11個紹介したうちの10個ぐらいは多分もう絶対無理なんですよ。で唯一勝てるのは多分ね、あの村上春樹流の作家になる秒速じゃないけど、まあ、年収1億ぐらいになるかもしれないですけど、それ以外でそういうものすごい稼ぐことを考えるとあのアフィリエイトしかないですし、で、まあ、でメリットとしては、まあ、あのといってもね、そのよくなんだたったな何もしないネタ寝転がったままで年収何百万とか広告出てくるんですが、あれ嘘ですかね絶対。アフィリエイトで稼ごうと思ったらまめなコンテンツ作成がすごい、普通のサラリーマンでも一生懸命、ただあの文章を書く人だったらあんまり苦痛じゃないかもしれないですよね。本当だから書ける人が一番アフィリエイトに僕向いてると思うんで、と向いてると思うし、物を書く中で一番コンスタントにまともに稼げるのがこれじゃないかなと言いつつ、僕もあまりやっていないので、これを機にですね、リプチャーと一緒になんかこうねやっていこうかなと思って、月収100万で、そのうち多分あのさっき言った15万のスクールやってるおじさんもここに登場するんじゃないかなと思うんですけども、そういう人たちと一緒にですね、やっていければ、はい、あとはすぐに収入にならないですよ、
はい、
さっき言ったみたいにそのリンク貼っても多分5円とか1円とかでしょうか、
ね、
なんでなかなかそのただまあそれをお金する方法もあると思うので、ね、そういうのもねちょっと今後紹介していきます。あと収入が確約されないですね、誰もクリックしてくれなかったら1000も入らないってことがあるので、それがデメリット。 でまあ最終的にはもう桁違いの報酬、月収100万とかって嘘じゃないんでね、あれもね不可能じゃないし、すごい一生懸命いろんなことを継続的にやっていけばそういう収入も得られるようになるというのが、フィエゼミーところです。
はい
はいはい、以上で12号、3回に分けて紹介してきましたけども、
はい、
どうですか、ね、どれやりたい、半分ぐらい忘れてるでしょ。そこまでバカじゃない、ね、
そこまで
バカ、私はそんなバカにしないです。
でも今すぐできるのって言ったら、うん、アフィリエイ
トですね。
他のやつとか結構周りの環境とか左右される、
うん、まあ、ウェブの、ね、クラウドワークスとかで仕事を取るのは多分あのすごい安い単価でね、まあ、それも一個一個ね、多分今12個紹介したうちのいくつかは実際にやってて、今計画してるのが一応そのまあブログを作りましょう、
はい、
メルカリ紹介のブログを一緒にちょっと作っていきましょうって話をしていて、まあ、それで、まあ、ブログはというよりそれはどっちかというと、なんだろう最終的には多分それもね、もうアフィリエイトが落とし込みになるのかな、なるし、まあ、ブランディングですよね。私メルカリのエキスパートですよみたいなのを、まあ、ネットショッピングとかのエキスパートですよみたいなブランディングは多分それで出しやっていけると思うので、
はい、
それをやりつつ、まあ、そこでちょっとアフィリエイトも、ただアフィリエイトのメルカリの方だとどこに飛ばそうかというのはちょっと悩みで、まあ、もしかしたらアフィリエイトは違うテーマで、うん、今考えてるのが、前から考えてるのがあのインテリア系の浄水器、浄水器じゃない、ウォーターサーバーというのをやりたいなと思ってます、
はい、
ウォーターサーバーは結構アフィリエイトの中でも人気の商品なんで、その中でちょっとインテリア、おしゃれ系みたいな、
はい、
特化して、ちょっとそれ記事をやろうかなと、まあ、そういうので、ちょっとアフィリエイトで分かりやすいのをやってくれるので、やりつつ、小説も書くんです、ね、小説も僕も書いてるんで、それとりあえず電子出版、一番バカにしてた電子出版をもう一冊ちょっと真面目に。結構僕、アダルト系の小説書いてるんで、あのアダルトカテゴリーだとほぼ人目に触れなくなってしまうんで、ちょっとアダルトじゃないやつを書こうかな。あとなんだろう、まあ、ウェブの記事、クラウドワークスをいっぺんやってみましょう、
はい、
でまあ、あのこんだけしんどいんですよみたいなことしてみて、あと、まあ、ニュースサイトも作れます、そうですね、はい、あとなんだって、まあ、電子書籍、まあ、紙の書籍はちょっと置いて、あと編集、紙の雑誌もちょっと置いておきましょう、このゆくゆくになると思うので、もしかしたらゆくゆくそういうのが書けるようになるかもしれない。で、まあ、CCO はね、もう、こうやって学んでてコンテンツにすごい得意になったら、そういうコンテンツ、まあ、CCO というかコンテンツマーケティングの仕事を、まあ、まあ、これは今僕実際やってて、お手伝いしてもらえないってこともあるし、あと何だっけ、ゴーストライターもなんか書いてるうちにするうちで、あの毎日また僕に話が来たらちょっと一瞬書いてもらうとかあるかもしれない、そんな感じかな。
はい、
まあ、商品販売もね、商品販売もまあ今なんかアメリカで実際で売ってるんで、ちょっとそこのね紹介文を工夫してみたりとか、まあ写真の撮り方とかもあるんで、
はい、
というので一通りですね、この放送というかポッドキャストの中で実際にやりながら、こんな結果になりましたみたいなのを、まあちょっとね何回やるか分かんないですけども、継続的に紹介していこうと思います、ね。まあ、その中 で次回一応予定してるのが、この前ちょっとね、あの記事を、とある記事を書いてもらったんで、それを、どう直していくか、
はい、
どう直していくかもどう書くかって話だよ。で実はそのどう書くかって話はある程度僕あの実はテキストという教材を作ってて、それを彼女の方に読んでもらってて、なんとなくそれが反映してこの前の文章ができたということにしといてくれないかな。
はい、します。
多分なあの無意識的にインプットされてると思うんです。すごくね、いい文章が出来上がってきたんで、まあ、それを、どういうふうに直してきたかっていうのも、どうしようかな。もしかしたら動画で撮るかな。という形でやっていきますので、一応で12個紹介したの、まあ、その中でね、やりたいのがあったらまずチャレンジしてもらって、これ同時に PDF かなんかもね、あのテキストのファイルで置いておきますので、それを見てまたやりたいなと思ったのを決めていただいて、一つずつやっていこうと思ってますので、また継続的に聞いてもらえると嬉しいと思います。ということでまた次回ということで、さよなら。Thank you.